こんばんは、加藤です。それではこの音声では、ベックメンバーのご紹介をしていきたいと思います。直哉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。直哉さんのことは、知ってる方は、はい、まあ、私の読者では、なかなかいないかなと思いますので、
まあそうですね、
自己紹介を、はい、よろしくお願いします。
はい。はい、井上直哉と申します。で僕はあの北海道で、活動してるんですけれども、主に転売と、今情報発信に取り組んでるところでございます。
はい。
で、去年の4月ですね、専業になって今ネットビジネス一本っていう形なんですけれども、
はい。
三浦さんと、まあ、加藤さんも所属しているベックに、入らせていただいたのは僕は一番今回は最後でして
転校生でしたよね。
そうですね。9月、ちょうど、9月の1日の時に、ご縁をいただいて、約2ヶ月遅れと、
はい、
いうような形で、参加させていただいて、今一緒に学ばせていただいているといった状況でございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
今、教えていただいたみたいに、とても転校生とは思えないぐらい、転校生最強説がなんかざわざわとベックの中を駆けめくったみたいな感じですけれども、
いえいえいえ。
それで直哉、はい、さんがベックに入る前、そして入った後でどんな感じで実績の方が上がったのかみたいなところを教えてほしいなと思ってるんですけど、
は
い、
そうですね、実績として僕がやっぱり一番ベックに入って、
はい、
すごく影響が出たっていうのがやっぱり情報発信の部分ですね。
そうなんですね。
はい、はい、それまでは日刊メルマガを今年の1月から出してはいたんですけれども、
はい、
4月に自分の、まあ、コンサル企画といいますか、
はい、
転売を教えますっていう企画をやらせていただいた時の収益しかなくて、
はいはいはいはい、
特別なんでしょう、教材をアフィリエイトしたりとかっていうことが全く経験がなかったんですよね。
はい、
で実質本当にベックに入ってから初めてアフィリエイトさせてもらったっていうのが本当に最初の、
ああそうなんですね、
はい、販売だったんですよね。
で結構あれですよね、30本近く動いた方がいらっしゃって、はい、
そうですね、はい、おかげさまで情報発信バイブル売らせていただいた時には30人弱手に取っていただくことができました。
はい、初でそれだけ動かしたってのはやっぱり日刊で日々発信していたんでしょうかね、はい、結構転売をやられてて、その日刊の中では転売のことをお話をずっとされてたんですかね、それとも情報発信しましょうなというような発信をされてたんですかね。
そうですね、僕も発信内容自体もそこまでこうなんでしょう、転売に偏ってないというか、むしろほぼしないというか。
ああそうなんですね。
はい、あまりこうなんて言うんでしょうね、どうここで何を仕入れたよとか、
はい、
これが今日売れましたとか、見込み利益今日はいくらでしたとか、
はい、
そういったことはほぼやっていなくて、
お
どちらかというと心持ちと言いますか。
ああなるほど。
はい、はい、本当にしっかりやっていけばネットビジネスってこう結果が出るじゃないですか、
はい
はい、
その部分はリアルにお伝えしたいなと思って発信してたんですけど、まあちょっとそれこそ親和性、自分とどう関係ある教材なんだっていうところがすごく、
はい、
僕の場合は自分がもう本当に一番ためになった教材だったので、そこがうまくディレクションいただきながらお伝えできたのかなっていうような感じに思ってます。
なるほど。
はい、
でも結構あれですよね、私自身のこう振り返っていくと、一番最初何を売ったらいいんだろうっていうのがとてもよくわからなくて、メルマガ自体は発行してはいたんだけれども、はいはいはい、どう売ったらいいのかっていうのがちょっとわかんなかったんですけど、その辺っていうのは直哉さんはお手本になるようなものがあって、それを参考にしながらやったのか、それとももう直哉さんのセンスが抜群にすごくてなんか売れちゃいましたみたいな感じなんでしょうかね。
いやいや、そういうわけではないんですけど、やっぱりこう、なんていうんでしょう、初めて僕も読者様に提案させていただくものだったんで、やっぱりこう、なんかすごく思い入れのあるものをまず一発目にしたいなっていうのがすごく
ああ、
ずっ
な
と
る
思っ
ほ
てたんで
ど。
すよね。なので、転売の情報発信をやってると、転売の教材をこれ、売ってくれ、売ってくれっていう連絡が来たりするんですけど、そういうのはもう一切やっ
受け付
てなく
けず。
て、ノータッチできて、まあ、教材ただでくれたりっていうこともあったりとかっていうとこもあったりはしたんですけど、まずそこはちょっと僕の思うとこじゃないなっていうとこでずっと温めてみたっていうのも一つあるかなとは思ってます。
なるほど。でも、直哉さんは、そもそも論で言うと、なんで情報発信をやろうって思ったんですかね。
そうですね、やっぱり一番最初に思ったのは、やっぱり不安の部分が大きかったですね。
おお、そうなんですか。
転売だけでずっと行くのかなっていうことを考え出したときに、その時はそれこそ、なんていうんでしょう、人に貢献したいとかって、あんまりそういうとこまで考えもいってなくて、それこそ、キャッシュポイントを増やしたいなっていうところから入っての情報発信、なんかそういうのがいいらしいよぐらいなのが本当にきっかけでスタートでしたね。
やっぱり、なんだろう。児玉さんのゴールデンルールみたいな話で、転売やって、それで情報発信してみたいなルートをたどった方がいいよみたいなアドバイスがあったんですかね。
そうですね、僕の場合はそれこそ児玉さんだとか、結構三浦さんだとか、こうネットビジネス界の著名な方って、あんまりこう接点がなかったというか、
ああ、そうなんですね。
本当に畑違いというか、転売だけの知識しかなかったので、そこでこうコンサルしてるような人たちからの情報っていう感じでしたね。
そうなんですね。
なので、結構こう、転売系にありがちな偽名顔出しなしみたいなとこから入ってました。
おお、そうなんですね。
なので、本当に真逆なことをやってましたね。
でもそれはサラリーマンをされていたからっていうわけではなくて、周りがもうそういう感じだから、それが当たり前っていう感じだったんですかね。
そうですね、それこそ今思うとちょっとびっくりするんですけど、やっぱり自分自身にそれに違和感がなかったんですよね。周りがほとんどというか、ほぼ全員そういうような感じだったので、特別こう、何の考えもなくそこに行き着いたっていう感じがあって、ちょっとそういうのもやっぱり入りが違うと本当に変わってくるなっていうふうには今感じますね。
やっぱりその指導者選びのところが重要なんだなっていうのが、ナイヤさんが実感したところっていう感じですかね。
それは間違いないです。やっぱりそういう意味でもこう本物っていうか、そういう指導を受けたいなっていうところから、やっぱりこう三浦さんのところ門を叩きたいなっていう気持ちがあったので、
そうなんですね。
ちょっと今思えば結構びっくりしますね。
で
それ
も、
が、
あれじゃないですか。偽名とかでずっとメルマガを発信していた中で、いきなり本名で送り始めたんですかね。結
全
構、
くもっていきなりでしたね。
あははは。いや、本名、直哉です、みたいな感じで入ったんですね。
そうですね、これどうしたらいいかなっていう話を三浦さんに相談させていただいたときに、もう配信名を変えろと。まあ当然なんですけど、やっぱそこをやったときに、普段から見てくれている方、読んでくれている方は全然違和感なく、もちろん文章では多少触れたので、あれだったんですけど、やっぱり普段読んでない方からはバシバシ解除が入りましたね。
なんか違うやつから届いたぞみたいな感じです
誰
か
だ
ね。
こいつはみたいな気持ちだったのかなっていう感じがしました。
配信名を変えて、実際に配信し始める前と後の反応っていうのは結構変わるもんなんですかね。
そうですね、面白いなと思ったのが、やっぱりもう真っ二つに分かれましたよね。
どこで真っ二つに分かれるんですかね。
真っ二つっていうと僕の勝手な解釈の部分もあるんですけど、やっぱり
はい。
こう、解除した方っていうのはもう、あまりそもそも深くない読者様だったのかなっていう感じがして
なるほ
て、
ど。
はい、見てれば分かることだったと思うんで。で、残ってくれた方、そのまま継続して読んでくださってる方っていうのは、結構メッセージいただけたんですよね。そういう覚悟でやるっていうことを決めたことに、なんかすごく感動しましたみたいなことを言ってくれた人もいて、
なるほど、なるほど。へえ。
はい、なんかそういうふうにやっぱりなるんだなっていうことが、ちょっと僕も初めての経験だったので、それがすごいなんか嬉しかったですね。
いや、そういうメッセージが入るととっても嬉しいですよね。
はい、なんか伝わったのかなみたいな感じで、
な
はい、
るほど。そんな直哉さんは実は転売もやられているっていうことで、その転売をやりながら情報発信って並行でできるもんなんですかね。結構日刊のメルマガを毎日書きながら仕入れとかそのあたりも一緒にやってるっていうのは結構忙しいんじゃないかなと思ったりもするんですけど、実際はどんな感じなんですかね。
そうですね、日刊メルマガっていうのも、それこそやると決めてずっと書いてるんですけど、やっぱりそこにかかる時間が、ベックに入ってから長くなりましたね。っていうのも、多分基準値がちょっと変わってきてて、それこそ単純に文字数だとかは、一通に込める、なんていうんでしょう、メッセージ性みたいなものとか。っていうのが、今、自分の中での課題でもあるんですけど、ちょっとメルマガにかかる時間が今までより増えたっていうところがあって、
なるほど。
そこは、三浦さんからもご指摘いただいてる部分で、転売の方をある程度、なんて言うんでしょう、手放しでも回るような、自動化する、仕組み化を作るのか、なんかちょっと効率よくできる方法に変えるのか、していかないと、情報発信の方をもっと踏み込んではいけないぞっていうことを今言われてます。
なる
は
ほ
い。
ど。結構、一番最初、この音声の一番最初の頃に、
はい。
やればすぐ成果って上がるじゃないですか、みたいなことをおっしゃってて、さすがだなと思ったんですけど、それっていうのは、やっぱり、転売っていうのが、成果が出やすいっていう感じなんですかね。
そうですね、僕の中ではやっぱり転売から入ってるっていうのはもちろんあるので、一番ネットビジネス始める取っかかりとしては転売が早いかなっていうふうには僕は思ってます
おお、そうなんですね。
ね。はい。
具体的にはどんな転売やられてるんですか？
そうですね、もともと得意としてたとこが中古の CD とか DVD とか。もう本当
本当
になん
に、
か古いイメージ、ブックオフで買ってるようなイメージしていただけたらと思うんですけど、
せどりですね。
そうです、本当に背取りですね。
オーソドックスですね。
はい、あとヤマダ電機とか、それこそ家電をちょっと扱ったりとかっていう感じで、ほぼ実店舗で仕入れるのがメインですね、僕の場合は。
なるほど。じゃあ
はい。
実店舗のそういう値差のあるものを見つけて、それ
はい。
を仕入れてネットで売るっていう感じなんですね。
そうですね、本当にオーソドックスな、単純な仕組みの部分をやってますね。
売ってるのはやっぱりあれですか、ヤフオクとかになるんですかね。
はい、僕はヤフオクと、アマゾン。
なるほど。
はい。
それは両方ともあれなんですかね。同じ商品を両方ともに登録したりするんですか？
ものによっては併売ももちろんしますけれども、
そういうのもありなんですね。
そうですね、ただ両方一緒に売れてしまうと在庫ないっていう可能性もあるので、僕はあまり好きじゃなくて、どちらに出すかを決めて買うようにはしてます。
なるほど。それ
はい。
はやっぱり高く売れてる方に出すっていう感じになるわけですかね。
そうですね、売れやすさとか、多少同じ商品でもやっぱり販路が変わると、動向も違ってくるので、 その辺はこうリサーチの段階で目星つけてから、踏み込むようにはしてますね。
なるほど。その
はい。
辺っていうのは、やっぱりあれですかね、お店を回りながら、こう、値差のある商品を探していくのか、それ
はい。
とももう、事前にある程度目星をつけて、それ
ええ。
で回ってるのかっていうと、どっちな感じですかね。
そうですね。後者であればあるほどいいんですけど、
はい。
実際のところやっぱり前者ですね。行き当たりばったりな要素っていうのはやっぱりちょっと、
ああ。
ついて回るかなっていう
はいはい
形
はい
では
い。
す。
なるほど。じゃあ、行きつけのお店を回って、いいのないかなっていうふうに探しているっていう感じなんですね。
基本的にはそうですね。あと、それこそ、仕入れ先として、まあ、契約じゃないですけど、いつもつながっている店舗とかっていうのは、ある程度ちょっと見込めたりはしますけれども。
そうなんですね。
はい。
顔見知りになっていくっていう感じですね。
あ、そうですね。店員さんも人なので やっぱりその辺はちょっと、こう、ヒューマンスキルじゃないけど 出るかなっていうふうには思ってます。
ああ、なるほど。
はい。
これ取っといたよとか言われちゃったりもするわけですかね。
あ、そうですね。あと、まあ、それこそ取り寄せ、融通聞かせてもら
ああ、
えた
な
り
る
と
ほ
か。
ど。はいはい
はい。
はい。そういう人と人との対話を大切にしながら、仕入れ先を確保していくっていう感じなんですね。
そうですね。それがゼロだと結構、本当に行き当たりばったりの要素が強いですね。
なるほど。
はい。
で、その辺のその行き当たりばったりのところもあるから、情報発信もやっぱりもう一つの柱として欲しかったっていう流れになるんですかね。
そうですね。結構、本当に単発的な収入をずっと追ってるような感じになりがちなんで、
結構
そう
あれ
考
なんで
える
すか
と、
ね。在
はい。
庫はかなり持ってたりするんですかね。
そうですね。やり方にもよるとは思うんですけれども、僕はそこまでこう資金がふんだんにあるところからスタートしてないので、こう回転させて回転させてっていう、感じで、本当にそれこそ転売によくありがちな、稼いでる実感があんまりないみたいな、
ああ、なるほど。
はい、時期っていうのはやっぱりありましたね。
どのぐ
はい。
らいになったら、あ、なんか稼いでるじゃんみたいになるんですかね。
そうですね、利益が30万円ぐらいになった時に、あ、ちょっと自分すごいかなっていうところで、当時、会社勤めでもらってた給料よりもその
なるほ
時
ど。
高くなったので、そこでそれこそ専業を意識したんですけど、今だったらもうちょっとやらなかったかなっていう気はします。ちょっ
な
と
るほ
30じ
ど。
ゃ、はい、実際のところ、そんなにこう、なんでしょう、増えて、貯蓄が増えてるというか、っていうような実感はさほどなかったですね。
なるほど。
はい。
結構、背取りだと、利益率って30%ぐらいなんですかね。
30あれば、それこそ国内だといい方かもしれないですね。20から30。
そうなんですね。そうする
はい、
と売上的に
30%。
は100万円ぐらいを超える売り上げを立てないとなかなかそこぐらいまでいかないっていう感じなんですね。
そうですね。仕入れもそれぐらいこう入れていかないとっていうところ、そこがやっぱり YouTube だとか、トレンドブログとか若干違うかなっていう感じはしますね。
でも実際にこう物があって、そのも
は
の
い。
に価値があるから、その値差さえ分かれば、やっぱり売れていくもんなんですね。
そうですね。後出しじゃんけんのようなイメージができるのがすごく魅力かなっていうふうに。
後出しっていうとどんなイメージですか？
売れるっていう商品しか買わないことができるんですよね。
絶対に
あ
売
る
れ
程
るっ
度、
ていうことなんですね。
これは売れてるなっていう商品しか買わなければいいので。
ああ、なるほど。なるほど、なるほ
はい。
ど。
結構アパレルとかの買い付けだと一気にこう、売れるだろうで買ってくるので、 そういうリスキーなことじゃないっていうのはすごく魅力ありましたね。
なるほど。それはもうデータとして、何かツールとかでもう分かっちゃうっていう感じなんですかね。
そうですね。サイトも、なんかセドリ用のモノレートとかっていうサイトもあったりするので、
なるほど。
はい、それだけ、まあ、見れば、割とこう、誰でも判断はつけれるような仕様にはなってますね。
なるほど。それはは もう
い。
公開情報としてあるわけですね。
そうなぜか無料のサイトなんですよね。
そうなんですね。モノレートっていうのがあるんですね。
そうです、そうです。
それを見れば分かっちゃうっていう。すごいっす
そうですね、売れ
ね。
てる価格と出品者とかの情報も 出てるので、
じゃあもう答えが分かってて、それ
は
を
い、
仕入れ、あれば仕入れて売るっていうだけなんですね。
そうですね、結構単純作業ですね、その後のこう、なんでしょう、価格競争になってやっぱりちょっと下がったとかはありえますけれども、その辺の見極めとかも数こなして、ちょっとこう、自分のスキルに入れていくっていうようなイメージですね。はい。
なるほどです。なんか、できそうな気がしてきましたね。それならできるかもとかって思っちゃいますね、やっぱりね。
そうですね。うん、結構難しいことないなっていうのは感じますね、やっぱり。
なるほどです。
は
じ
い。
ゃあ、直哉さんのことはとてもよく分かったので、
あ、はい。
直哉さんから見たベックについてちょっと最後まとめていただいて、それ
はい。
でこの音声は終了とさせていただきたいなと。で、直哉さんの目線から見たベックの魅力、そして私の読者さんに向けてのメッセージがあればよろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございます。そうですね。ベックっていうコミュニティに、まあ、入らせていただいて、なんでしょうね。ここまでいろんなジャンルの人が属しているコミュニティって僕初めてだったんですよね。
そうですよね。
はい。もう転売系にしかそれこそ入ったことがなくて。っていうところで、やっぱどのジャンルでもものすごく稼いでる人がいて、ああ、そういう思考なんだ、こういう考え方なんだっていうのがすごくまず勉強になるなっていうのがありました。
なるほ
そ
ど。
れは、やっぱりチャットワークですよね。チャットグループで何かこう問題というか、議題が出されたときに、それに対してこう、どう、そういう稼いでる人たちはどう考えてるんだろうっていうのが僕はす
な
ご
る
く
ほ
勉
ど。
強になって、あ、全然ジャンルは違えど、やっぱりそういう、あ、目線なんだなっていうこととか、うん、セールスに対して、あ、そういう意識でやってるんだとか、こう、ちょっと裏が見えるっていうんですかね、変な言い方ですけど。はい、その本質的な部分に近づけたのかなっていうのがすごく、うん、毎日勉強になってます。
本当に毎日ですもんね、あのグループチャットは。
そうですね。あれはすごいですよね。なかなかならないなっていうふうにやっぱ思いますし。
そうですね。
はい。っていうのが、何でしょうね。転売の人間とか YouTube の人間っていうことじゃなくて、ビジネスをする上でっていう、すごくこう、根本的なスキルが上がっていくなっていうのを、まあ、僕は特にそういうのが初めてなところから言ってるので、まあちょっと成長したかもとかっていう風な時はやっぱありますね。単純にこう自分の思っていることを表に出しやすくなったというか、出せるこうスキルがちょっとついたかなっていうのは、よく言語化って言われるところだと思うんですけれども、少しそこは自分自身の活動でも変わってきたかなっていうふうに感じてます。
なるほどです。
ただ一方でやっぱり加藤さんとかの、アウトプット見るとやっぱり尻込みしますよね。
そうですか。
ちょっと一段階、一段階、二段階もう上だなっていう感じが毎回あります。
マジっすか。ありがとうございます。
あ、いやいや、そういう意味じゃないですけど、なんかすごい、こう、そういうのも含めて、いちいち学べるんですよね。 文章のまとめ方とか、
はい。
それこそ日刊メルマガ出されてる方もいるじゃないですか。
はい。
そういうのも、あ、このタイミングでこういう話題をするんだとかっていうことを、コミュニティにいるとちょっとこう、意図が、
ああ、なるほど。
考えられるようになったりとか、
はいはいはいはい。
ただ漠然と受け手として読んでるのとは全く違ってきたので、その辺は。
なるほど。はいはいはい。
やっぱりこう、なんでしょうね、それこそ情報発信って言ったら、なんかこう、稼ぎの一つの手段みたいになりますけど、
はい。
コミュニケーションの力が本当単純に上がるなって思ってます。
なるほど。コミュニ
そ
ケー
れ
ション
は、
ができれば、あれですよね。ビジネスって人と人なので、どんな稼ぎ方であっても応用は可能だっていうところはあるんだと思うんですよね。
間違いないですね。
はい。なるほど
こ
ね。
の部分が、すごくこう、三浦さん自身も文字にこだわってる方なので、
はいはい。
そこを通してこう、文字を通して人に何かを伝えるっていうスキルが上がるのであれば、すごくこう、今後のビジネスに誰でも活かせるなっていうふうには思ってます。
そうですね。それこそ僕もサラリーマンしてましたけども、メールでいろいろとこうコミュニケーションを取るケースっていうのが自分が5年前ぐらいの時でもすごくそれがメインだったですよね。やっぱり遠隔地だとなかなかコミュニケーションってあってっていうのは難しくなってくるから、メールでやっぱり済ませなければいけないっていうところで、そのメールでどんな文章を書いていくのかによって、なんかいきなり怒られたりとか しますから
そうです
ね
ね。あります。
はい。そういう意味でも、なんだろうな、そういうサラリーマンの人にも参考になるようなコミュニケーションスキルが学べるんじゃないかなと、今聞いてて、ふと思いましたね。
そうですね。本当にそ
はい。
こは、コミュニティの一つの魅力だなっていうふうに思いますし、
はい。
やっぱり、コミュニティビジネスみたいなところを学べる場所ってすごく少ないと思うので、
はいはい。
そういう観点からも、なんでこう、ベックのチャットってあんなに盛り上がるんだろうとか、飲み会がなんであんなに深夜まで楽しいんだろうとか、
はい。
いろんなこう、なんでしょうね、思っててもできないようなこと
はい。
っていうところを学べるっていうのはすごくあるので、
はい。
まあ、僕が、加藤さんの読者様にお話しさせていただけることってあまりないような気もするんですけど、
いえいえいえ、とんでもご
やっ
ざい
ぱ
ま
り
せん。
こう、
はい。
属性問わず、
はい。
すごくこう、日に日に成長できる場だなっていうふうに思いますし、
はい。
いろんなこう、ジャンルの人がいるグループってあまりないから、ああいう場で感性を一つワンランク上に上げるっていうにはすごく魅力的な場所だなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。はい。この音声を聞いて、直哉さんをとても気になった方もいらっしゃると思いますんで、メールのところにですね、ブログの URL を置いておくんで、もしよかったら見てください。はい。よ
よ
ろ
ろしし
く
く
お
お願い
願い
しし ます。
ます。
ありが
は
と
い。
うございます。
それでは、直哉さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。